ではせっかくですので質疑応答とお手を挙げて、
ですね、あ、こんばんは。今お聞きしまして、質問を、ちょっと3つぐらいさせていただきたいんですけども、1つ目はですね、まず通帳の名義変更がうちのマンションでもやっぱり1年交代で、維持が変わってしまうんですけども、銀行とか郵便局のですね、名義変更が理事長さんになる方が大変だと、これなんかいいもうちょっとなんかこう神にならないのかっていうことを言ってる理事長さんが、いらっしゃる時あるんですけども、管理組合っていうのは法人化するとこの名義変更が必要なくなるとかそういうことはあるんでしょうか。あともう一つは民泊の話でですね、マンション管理業協会だと思うんですけども、民泊禁止マークっていうのがなんかどうも有料で発行されているっていうのをちょっとホームページから拾ったんですけども、これは管理会社さんの方で、組合のために、マークを取得して、配布したりするようなまあ、現状っていうのが、あるのかどうかちょっとご存知でしたら、情報をいただければと思うんですがお願いします。あと最後にフロントのお話なんですけども、うちの組合でも理事長さんがですね、理事会だけ出てきて、その後音沙汰が全くなくて連絡をしてもなかなか返事が来ないと、たまに月に1回ぐらいですね、ちょっとお茶飲みに来てくれて、世間話をしてもいいような気がするんだよなみたいな理事長さんがいるんですけど、ズバリですね、フロントマンっていうのは一人で管理組合さんをいくつ担当してるんでしょうか。平均っていうか、大体どのぐらい持つようになってるっていうのをもしよろしかったら教えていただければと思います。で、あんまり一人でいくつも組合さんを担当してるとやっぱり、なかなか連絡が取れないとか、あとはたびたび先ほどのお話の中にありますように1年とか2年でフロントマンさんが交代してしまうとかそういうことにもつながっていくし、組合と管理会社との信頼関係もなかなか築いたものがすぐに崩れてしまうようなこともあると思うので、その辺をちょっと教えていただければと思います。
はい、ありがとうございます。じゃあ3点のご質問です。通帳の名義の変更が、大変だというのはもうその通り、これはずっと言われていることなんですね。なかなかそれはその通りというか思います。ただ逆の意味で言うと、そういう時でないと通帳をちゃんと理事長が、こういう形したら失礼ですけど、前の理事長が不正していないかどうかを確認するというのもやはりその理事長としての仕事だと思うんですね。で、そういう時にやっぱり確認をするというのは私は必要なことではないかなと思いますので、この話はね、もう何十年も同じ話ですから、通帳名義そうだよな、そうなんだけど面倒くさいんだよなってずっと言われるんです。でも確かにそうなんですけど、面倒くさいんだけど、じゃあ全部管理会社に任せようかっていうふうになっちゃうから、そこが非常に大変なところではあるんですけれども、1年に1回だけですのでね、そこはなんとか、そういう仕事と割り切って、中身を含めて確認をするっていうのは理事長の仕事ではないかなと。逆に私が管理組合の側の立場というかではそういうことが必要なんではないかなということでやっていくしかないんですよね、ここはね。それでちょっとご理解いただきたいと思います。2つ目の民泊の禁止のマークですか、ステッカーですか。で、これはちょっと私は知りませんが、マークとか民泊の、ステッカー貼る前にその管理組合そのものが民泊禁止の規約を変更をちゃんとしといた方がいいと思います。まずこれが前提にありきだと思うんですね。で、その後で、例えばそのマンションで、私がやった ところではこのマンションは、民泊は禁止されておりますという管理組合の掲示を貼ったとかですね、そういうことをしているとかしたマンションはあります。で、ただこのマークについてはちょっと管理業協会さんに聞いていただかないと分からないかもしれません。で、実は民泊でですね、江戸川区じゃなくてちょっと大田区が遠くっていうのがあってですね、大田区でちょっと質問とか相談を受けたことがありました。大田区で遠くになったその時ですね、うちのマンションで大田区で民泊をやりたくないとですぐになんとかならないからちょっと来てくれてマンション管理者と言ってきて、まずは理事会で決議しましょうと、最終的には規約を変えましょうって話になったんですけど、まずやられたくないっていう意思表示を出しましょうってことで理事会した決議をね、当然皆さんに話すると同時に経営にするということで、そのマンションの意思をこのマンションは民泊はできませんみたいな理事を書いて、ね、貼ってやろう、いやいいよいいよって、でもこれはちゃんと規約改正してちゃんとやらないと効力的にはまだいろいろありますからって、その後すぐにね規約改変変更してやっていただいたのでよかったんですけども、そういうことがありますので、マークがあるんだれば管理業協会に行って多分買うんでしょうね、お買いになって貼ってもいいし、自分たちで今うまいですよね、皆さんの管理組合のこういう候補ってね、なんかステッカーとかで作るの皆さんうまいですから、プロがいっぱいいらっしゃいますから、そういう人に作ってもらってもいいかもしれません。3つ目はですね、フロントの話でですね、平均 何個ぐらい持ってるかという話ですけど、これはもう各管理会社でまちまちだと思いますけども、うちは大体10個ぐらい前後なんですけども、大体大手さんは20から30近く持ってるのが一般的だと思います。ですから回りきれないとか、そういうことがあるんでしょうね。現状はそういうことなんではないかと思います。で、どれぐらい頻度でね回ったらいいかとかって、当然あるんですけども、それも確かにまちまちではあるんですけれども、やっぱりある程度理事会と理事会の間に行ってマンションの状況を見るとかですね、管理報告を当然理事会でしますから、その管理報告するところでちょっと確認しとかなきゃいけないところは事前に見て報告するとか、写真撮っておくとかですね、そういうことはないとなかなかできないので、そういうことで、それ以外でもこうお話を伺ったりとかね、そのマンションに行くってことあります。で、私も先日上階からの水漏れっていうのがありましてですね、その水漏れの原因は給湯器の劣化です。で、給湯器の劣化で階下に水漏れしたんですけども、初めちょっと原因が分からなかったんですが、原因が初め分からなかったので、ちょっと原因が分からない段階では当然保険が出ませんから、下の方がちょっとかなり興奮されましてですね、なんで分からないのかっていうことでちょっとあったんですが、最終的には場所が特定できて、保険でね、個人場所的に保険という保険でも対応できて100万円以上かかりましたけれども、全部内装直しましたけれども、そういうこともやはり、ちゃんと中間報告をしてあげるとかですね、適宜ね、こういう報告してあげないとやはり不安になるということがあるでしょうから、そこはやはりフラントとしては、お客さんに対してですね、逐一ちょっとこう状況を報告するということが必要なのかなと、そういうことで、その方が安心されて、あ、よかったわって言われたので、私もよかったんですけど、そういうことがやっぱ人間関係につながっていくんだろうなというふうに思います。拙い説明ですけれども、以上でございます。
ありがとうございます。
今日どうもありがとうございます。この江戸川区内マンション協議会が新規の加入を増やしていこうという、そういう考え方があるというふうに認識している中で、江戸川区内に800のマンションがあるって伺ってるんですね。で、さっき先生おっしゃったように、いや、実態はスラム化しているマンションもあれば、こう運営がきちっと行き届いているマンションもあればというようなことで、こう議会の仕方を調整してですね、およそですね、こう管理組合がしっかり運営ができているマンションというのは、どのぐらいの率っていうか、実態としてはどんなものなんでしょうか。
江戸川区全体の話ですか。江戸川区さんに聞いた私はちょっと江戸川区全体がどれだけがスラム化でどれだけうまくいってるかということを言えっていうのは、ちょっとその任にあらずというか、ちょっと分かりませんけども、 江戸川区さんご存知ですか。
住宅化の計画係ですが、マンションの数ですね、今、公約交渉公約的には877という数を、お示しさせていただいているところなんですが、で古いところ新しいところいろいろあるんですが、結論から言いますと管理状況につきましての把握というのはしてございません。ただその定期的にですね、集合マンション実態調査みたいなものを大体 10年おきぐらいに過去の例ですやっておりまして、そういう時にですね、把握する機会は定期的には訪れます。で、おととしぐらいに皆様のマンションにもお配りした、マンションのですね、組合アンケートで、あれはご回答いただいたマンションさんに回答しているところですが、であそこで見る限りではですね、管理不全の場合ですと、多分そのアンケートの回答自体をくれないというところがありまして、ちょっと残念ながらそこからもですね、その丸×っていうと、その×の方はちょっと把握しきれなかったというところがありまして、ただ国ともですね、マンションの適正管理についてはいろいろ情報提供したりしていますので、区としても、そういったところをこう動きをつかんでですね、なるべくそういう、先ほど画面に紹介ありましたようなスラム化に至らないような、方策を考えてまいりたいと思っております。ちょっとストレートの答えになりますなって本当に恐縮なんですが、区として今把握している状況としましては、そういったところになります。
私質問していいですか。
怖い。
ちょっと率直なところをお伺いしたいんですが、各管理組合でその管理委託している形態は違っていると思うんですけれども、渚旅館の場合には自主管理という統一を挙げてて、水道業務それから管理派遣業務、この2つだけをメインにして、管理の委託をしているわけなんですけれども、例えば我々が今払っているその管理委託費がですね、適正なのかどうか、要は高いのか安いのか、その内容まで踏み込んで、例えば第三者的にそれをこう判断できる、システムというか、そういったところがあるんでしょう
か。あるのかというと、結構営業で売り込み来るとかいっぱいあると思うんですね。本当にうちでやりますよみたいなところが、私も話聞いたことがありますけれども、ほとんどはなかなかどうかなっていうところが多いので、正直言ってこの第三者的っていうよりも、ある意味で管理組合のつもりをとってですね、平均値なり一般的な金額を確認するっていうことの方がオーソドックスなんですけども、近似値というか近いんですね。で誰かがこれだけで安い、これで安いって、こうできるって言って、そうできなかったも安いって言うだけでコンサルもらうわけですよね。だから本当大事なのは、安くなることがそれは当然大事なんですけど、安くなっていい管理が継続できるかどうかが本当に一番大事な話なので、本当はそこまでやってチェックしてほしいわけです。でそれができるところとか人っていうのはほとんどあんまり少ないので、だからオーソドックスなんですけど、やっぱり、管理組合さんで見積もりをちゃんと取って確認をするっていう作業が一番オーソドックスです。オーソドックスですけどですし、で何人かの専門家に話を聞くということで聞き取りっていうことができますので、そういう聞き取りで参考意見をもらうと、これもだって政府だってある程度審査会とか聞き取りとかね、なんか見識社会っていうんですか、なんか有識社会ですね、そういうこともやってますから、そういう話を聞くっていうことは非常に大切だと思いますけど、一人の人にもう全部その人が第三者的に全部チェックしますよっていうシステムはあんまり私はお勧めできません。むしろ管理組合したけど主体で誰か専門家に話を聞いて、できれば複数でやるっていうシステムを、多分これだけの投げ田さん の大所在でしたら、逆にそういうことの方が組合さんとしてはご納得されるんじゃないかなと思います。
その専門家というのは要するにマンション管理士さんになるわけです
か。マンション管理士でもいいし、建築士さんとか何を頼むかにもよりますけれどもね、マンション管理士、建築士が一般的で、法律とかそうなってくると弁護士さんに入ってきますけれども、そういうところに確認していくってことは一つのシステムとしてはあると思います。
はい、わかりました。
聞きたい。あ、じゃあどうぞ。区の方にお聞きしたい
ので。ネリさんの役で。
新バレステージナブリというところで、平成13年建築なんですけれども、耐震の工事対象じゃないですよね。でもその今長周期地震動とか結構怖くて、でなんか新しいマンションでもその埋まっている部分がこう揺れてそこで折れちゃうとかっていうのを見たときにすごく衝撃 でそれを例えば調べるとかっていうのは対象ではないですよね。見ていただくっていう、あくまでも古くてその神戸以降のもの、あ、神戸以前のものとかっていう。
今の、江戸川区でやってるのはあくまで昭和56年の例 のいわゆる旧耐震と新耐震という基準が変わった時の一つ盛んにして56年の5月以前に建てられたものについて助成するとお願いします。で今お話にありましたこう、共振するとかああいうものは最近の大きな地震で都内でも超高層マンションありますけど超高層ビルが少しこう共振して揺れちゃうんじゃないかというお話があります。で今お住まいのというかマンションは超高層ビル
じゃないんですけど、はい、
いわゆる超高層建物についてのその共振の問題も国交省が一つのこういうふうにこういう形で自主的にチェックしたらどうですかというような基準は出しつつあるんですけれども、一般的に意識しなくてもいいのかなと思います。ただし今区で用意しているのはちょっとそこまでの制度は女性制度としては用意していませんので、どうしてもご心配があるのであればやっぱり建築 の関係の、専門機関といいますか、もしくは建築事務所協会とか建築士会とかそういうところでもトータルでのご相談をお受けしているようですので、そちらでご相談していただければと思います。
ありがとうございました。
存在範囲管理部に畑山っています。私どもコミュニティ5っていうコミュニティを作ってるんですけども、旧のマンションが今ありまして、その中で耐震診断から耐震補強したのはうちのマンションだけですね。逆にもマイン高校というマンションもあるんですけども、そこもうちと3年くらいしか変わらずのマンションもあるんですけども、あまり関心持っていないようでね、うちの方からもちょっとこうどことは言ってるんですけれども、ただ東大さんの線路の予防ではあるんですけれども、神奈川からちょっと入ってるもんですから、どのくらい の補助が出るのかとかですね、そういうのを具体的にこう知らせてあげられればいいのかなと思うんですけども、また最新のですねそういう補助がどのくらい出るのか、それが分かればですね、いいのかなというふうに思っております。
建築指導課の構造の係長の森田でございます。今分譲マンションについてですね、耐震診断先ほど課長の方からですねお話しさせていただきましたけれども、まだ全件終わってないところもございますので、それについてはですね、まず診断をやっていただいて、そのマンションが基準に達しているかどうかというところが、ね、一番大事になりますので、まず診断をやってくださいということで、その後に、設計で、その後、補強が必要だったら補強工事というところの流れになってきますので、まず診断で、ね、その建物がどういう建物の基準になっているかというところはぜひやっていただきたいということで、各マンションに回ってたりですね、紹介とかで、ね、させていただきますので、そういうのを見ていただいて、また区の方にですね連絡いただけましたら、そういう話させていただきますのでよろしくお願いいたします。
今日はどうもいい声ありがとうございます。先ほどあったフロントマンの話なんですけども、フロントマンをおだてるじゃねえや、用意してあげるとモチベーション上がるっていうような話があったんですけど、逆に クレームを言うときにですね、フロントマンが動きが悪いのにフロントマンにいくら言ってもね、余計にへこんじゃうっていうようなことだと思うんで、やっぱりそのフロントマンの属している支店なり支社なりに行ってですね、その上長さん あるいはなんかお客様、大手だとお客様相談室みたいなのあるのかもしれないですけど、そういうところに行って、まあ、苦情を言うんじゃなくて、こうなってて、ちょっとなんとかなりませんかっていうのは効果がありますか、それともそんなところやっても無駄ですかね、ちょっとその辺、お伺いできると思います。
全ての管理会社が同じ方法を取っているとかやり方が違うので一般的なことしか言えないんですけども、管理会社でお客様相談室を作っているところがあれば、私たちみたいに直接上司とか文書をもらってすぐに改善するとかやり方はいろいろあると思うんですけれども、いずれにしろもうまあ、クレームというかこういうことをしてほしいとかこういうことはどうなんだということは文書にして、会社にちゃんと渡すということが一番いいんだと思います。でそれを、その会社が、ちょっとどこの部署が対応するかっていうのは会社によって違いますけれども、何らかの形で文書で来ているものを対応しないっていうわけにはいきませんから、それは一般的にどこの管理会社も何らかの対応をするというのはもう普通ですから、
普通ですか、
それをしないっていうのを選ぶとやはりちょっとおかしいんじゃないかなっていうふうに私は思いますので、その書いてあることが、まあ、僕もってもこれをこうせなかなとかこうした方がいいなとか、逆にちょっとお客様が勘違いしてるかもしれないので、ちゃんと今度聞き取りに行こうよとかね、いろんなことあると思うんですね。そういうことを一個一個こう払拭していかないと、なかなかいろんな問題を解決するっていうのには時間がかかりますので、むしろそういう方法を、まあ、管理会社がどういう対応しているかっていうのはあるんですけれども、まあ、文書にしてお出しになって、まあ、お互いが解決に向かって、話し合うとか、なんかこういう対応するというのが多分一番効果的だろうと思います。まあ、それを対応しないってなると、ちょっとそれはね、管理会社としてはどうなんだろうかって、私は思いますけれども、はい、
ありがとうございました。
先ほどの根木さんの話の中で不適切なコンサルの話があったと思うんですけれども、次回のセミナーがまさにそれを予定しております。不適切なコンサルが、まあ、どういったことから分かるのかとか、あとは工事業者との、まあ、癒着絡みですね、あとは談合っていうことに関しての部分を、まさにちょっとお話をしようと思ってます。で先ほどちょっと国交省の話ってのありましたけれども、さっきちょっと通達って言っちゃったんですが、通知ですね、1月末に、国土交通省の方から、そういうコンサルがいますので、それの相談窓口ができましたっていう通知が1月に、出てます。これは国交省のホームページの方が見られますの でただ次回の資料としても出そうと思ってますので、その辺、お願いしたいというふうに思います。区の方には何かそういったことっていうのは来てるんでしょうか。
はい、そうですね、1月に通知がありまして、その通知が出されたのがマンション管理の業界宛てだったんですね。で、実際には通常ですとマンション課とか都の、ところに通知が出されていれば、そこから区に来ることもありえたんですけども、結論から言いますと、区もですね、最近 そのクローズアップ現代の話が出ましたが、ああいうところでですね騒がれているところ、まあ、新聞記事とかもあったんですが、いろいろそういうちょっと間接的に知ったところがありまして、で区としては特にこの問題につきまして、ホームページ等でご案内はしてはいないところではあるんですが、まあそうですね、一応ご相談とかありましたときには、まあ、その相談先が2つあるということはありましたが、そういったところのご案内をですね、させていただきたいと思っているところでございます。この問題は皆様と一緒に考えていきたい問題だと思っております。